ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモンの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。はぁ、どうしても、噛んじゃう。もうでもね、ちょっと気にせず行こうと気にせず行こうと思います。今日はですね、DM でちょっとご質問いただきまして、で、内容的にちょっと前にもお話ししてる内容と被るとは思うんですけれども、エアコンの、節約の仕方の間違いについて、お話をしてみたいなと思います。エアコンを節約してるつもりなんですけど、うまく節約できないみたいなんだけど、どんなのが、ダメですかっていう形でね、ご質問いただいてましたので、ちょっとそちらについてお話をできたらなと思います。結構ね、節約してるつもりで逆に電気代上がってる人めちゃくちゃ多くて、正しく使えばめちゃくちゃ効率いい家電ではあるんですけど、使い方をミスってるとやっぱり、電気代モンスターみたいな感じになっちゃうものでもあるので、逆効果になるようなものを少し、ここで上げておきたいなと思います。まあ、先日もね、お話ししてはおりますが、まず一つ目にですね、こまめに電源オンオフをする。これは一番多いパターンですね。こまめに消した方が節約になると思っている方は結構いらっしゃるんですけど、これは逆ですね。つけた瞬間が一番電気を使うので、部屋を一気に冷やすためにフルパワーになるから、短時間でオンオフを繰り返すと、毎回フル稼働させてしまうことになるので、ここはちょっと気をつけていただきたいところかなと思います。つけっぱなしの方が、まあ、安いパターンが多かったりします。もちろんね、これお手入れをちゃんとできるように、どこかかんかで定期的には止めていただかないといけないので、ずっと24時間フル稼働がいいというふうに言ってるわけではないです。使わないとき、の時間が数時間以上空くのであれば、結構な時間空くのであればもちろん切っていただいた方がいいんですけど、こまめなオンオフは良くないですよっていう意味なので、こまめなオンオフとつけっぱなしで24時間365日つけっぱなしを、競って言ってるわけではないので、ここはねちょっと注意していただきたいところだと思うんですけども、30分とか1時間とかで切っちゃうんだったら、つけっぱなしの方が安いことが普通にありますよというふうに、判断していただければいいかなと思います。そして2つ目、風量を弱にする。これも結構ね、勘違いしてる方多いんじゃないかなと思います。弱の方が電気代使わなそうって思ってる方いるんですけど、これは違います。実際は自動か強の方が効率が良かったりします。理由はシンプルなんですけど、弱だと部屋が冷えるまでに時間がかかるので、長時間運転が必要になる。で、自動運転だったら最初だけ強、これ冷えたら勝手に弱にしてくれますので、これはね、機械に任せた方が賢いなと思います。今は特に、温度を、センサーでね、そのエアコン周りだけで測るんじゃなくって、センサーである程度、お部屋の一体をきちんと測ってくれたりするのがほとんどになっているので、ここに関しては、まあ、古いエアコンに関してはちょっとね、そういうものがついてなくて、バーッと温めたりとか、バーッと冷やしたりしてみたいな状態になってるものも、もちろん古いものだとありますけど、基本的には、自動運転でお任せして今のものは全然大丈夫だと思っていただければなと思います。そして3つ目、設定温度を極端に下げること。例えばこれは暖房の場合だと上げるですね。これもありがちで、早く冷やしたいから18度みたいにする方、これ冷えるスピードはほぼほぼ変わらなくて、ただひたすら全力運転が続くだけとなりますので、おすすめは最初から適温、まあ、夏なら26度から28度くらいというふうに言われてます。28度がベストというふうに言われてますけども、これは、どっちかっていうと、国が28度ぐらいって言っただけなので、28度がベストと思わなくて大丈夫です。だいたい26度から28度ぐらいを目安で、少し下げていただく分には全然問題ないかなと思いますので、目安がそのくらいですね。で、風量は自動。 が一番いいかなと思います。そして4つ目、フィルター掃除をしない方、これは地味だけど一番コスパが悪いミスですね。フィルターが詰まるとどうなるかというと、空気が吸えません。無理して頑張ります。電気代がアップします。しかも冷えない。これ冷えないんですけどと言ってくる方の半分くらいがこういうパターンが多かったりします。実際ね、本当にずっとなんかフル稼働させている方で、もう1年ぐらいで、もう目詰まりしまくって、で、しかも手入れ全く何もしてないから、冷えなくってっていう風で、もちろんね、お客様はね、完全に、お店側に、悪いという、スタンスで、言われる方多いんですけども、もうお手入れをしていないっていうことが、もう点検でね、訪問しても明らかにわかる。ことがあります。本当によくあるケースですので、ここはお手入れっていうのがどれだけ大事なのかということは、やっぱり知っておいていただきたいですね。2週間から1ヶ月に1回ぐらいのペースでは掃除が必要になります。頻繁に使われてない方はね、もちろんこれよりもペースを落としても大丈夫な方ももちろんいらっしゃるんですけども、ほぼほぼ毎日使うのであれば、2週間から1ヶ月に1回はお手入れをするっていう風に覚えておいていただけたらなと思います。そして5つ目ですね。扇風機とかサーキュレーターを使わない、これやらない節約ですね。エアコン単体だと空気ムラが絶対に起きます。冷たい空気って下に溜まるから、上は熱いままだし、下だけ冷えるっていう形になります。で、サーキュレーターで空気を回すっていうことをちゃんとすると、これだけで設定温度高めでもかなり快適になるので、電気代を下げることができます。なので26度から28度の設定でもっと冷やさないとって思っている方の大半がサーキュレーターを使っていないことで、空気が滞ってしまってムラが起きていて熱く感じて温度を下げている方が結構多いかなと思います。サーキュレーターの力って結構大きいです。思った以上に活躍してますので、これはね、ちゃんと活用していただいた方がいいかなと思います。そしてですね、実はエアコンってどれだけ短時間で設定温度に到達するかがやっぱり勝負で、だらだら弱で運転はやっぱり良くなくて、一気に冷やして維持するのが正解かなと思います。なので自動運転だったりとか、風量をしっかり、そして空気を循環させる、この3つをやってる人は電気代かなり変わってくると思います。で、カタログにはあまり書かれてないんですけど、部屋の断熱、いくらいいエアコンでも直射日光がガンガンに入る、窓から熱が入り放題だと、これだけで効率がめちゃくちゃ悪くなります。もちろんね、窓が大きいお部屋ってすごく気持ちがいいから、そういうお部屋に住みたい方、理想としている方も多いと思います。南側がね、日差しがちゃんと入ってくる家庭ってすごくね、明るいし、それも素晴らしいことなんですけども、その温度を管理するためにも部屋の断熱ってすごく大事で、カーテンを閉めるとか、これ遮熱カーテンとかもすごくいいし、お庭とかがあるお家とかね、ベランダがあるお家はシェード、本当にすだれみたいなものでもいいと思います。ご家庭のね、雰囲気に合わせていろいろなやり方はあると思いますけど、それやっていただくだけで夏場全然変わってきます。冬場もね、やっぱりね、窓から入ってくる冷たい冷気、その窓から伝わってくるものですね、実際に窓を開けてなくても隙間から入ってくるとかだけじゃなくて、もう窓一体からその冷たい冷気というものがお部屋の中に入ってきちゃいますので、ここを工夫していただくだけでも大きく大きく変わってくると思います。節約したいんだったら、こまめなオンオフはやめること、風量は自動、設定温度は適温、フィルターは掃除すること、空気をちゃんと回すこと、これだけで頑張って節約しようとしている人ほど損しているところで、結構ね、ここのポイントにたくさん溜まっているので、これはね、エアコンの怖いところですね。ついね、こっちの方がいいだろうと思い込んで使っている方結構いらっしゃいますので、気をつけていただけたらなということで、結構今日の話ね、何回かお話ししてるんですけど、あ、それやってたわって、いうのがきっとね、 どっかにあったりすると思います。あ、そっか、そうだなって思ったところもあると思うので、本当にねちょっと変えるだけで大きく変わってきますので、ぜひ試していただけたらなと思います。ということで、コメントのお礼に移らせていただきたいなと思います。ハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出した校長を全力応援するアミエモンスポンサー&おはようございます。いつもありがとうございます。おはようございます。最大出力はいろんな条件が重なってできているって意外と知らない方が多いかもですね。つまり台風の最大瞬間風速と同じような感じですね。結構そこでの、数字で判断している人も多いかなと思いました。大事なのは通常運転の電気代。やっぱりエコでいいですよね。ということでありがとうございます。いや本当ね、なんかねメーカー側がね、その最大とかをねつい歌っちゃうんですよね。他の他社との見比べに使いやすい。だから大きな数字で書かれたりしてるわけですよ。だからお客様つい目がいっちゃうとは思うんですけども、最大という言葉を使うということが、それはね、本当に 0.1 秒の間でしかやってなかったとしても最大は最大なわけですよ。だから、通常運転でどのくらいかっていうところをきちんと見ること、あとはやっぱり安物買いをされる方、もちろんね予算に合わせて買っていただくのがベストではあるんですけど、ついねお金あまりかけたくなくて、いやまあいいやこっちで安いのにしちゃおうで選んだりすることで、結局電気代ですごくねかさんでしまったりとか、あとはねやっぱりどうしても安い製品を買うとお手入れとかをきちんと丁寧にしない方だったりとか、使い方がね荒っぽい方とか破損させてしまったりとか、やっぱりねどうしても安くする分軽量化だったりとか、部品のパーツ一個一個が薄かったり軽くしすぎてて安い部品を使っていたりってことはありえますので、丁寧に使えない方がねすぐやっぱり壊しちゃったりすることで、また次すぐ買わなきゃいけないっていうことで、それでねコストが結局上がってしまっている、無駄な買い物になってしまって後悔しているっていう方結構見かけますので、あんまりね安易なものは長く使うだろうという可能性のあるものに関してはあまり積極的にやっぱりおすすめはできないですね。正直なところやっぱりそれなりのクラスのものをやっぱり買っていただいていたりとか、あとは国内のメーカーさんでね、それなりに強いメーカーさんを選ぶっていうようにしていただいたり、デザインとかのそうですよ。やっぱりこだわって買われるとその分高くはなるけど、やっぱり納得してご購入いただいている時とそうでない時とで、使い方の荒さにもね、関わってきたりもするので、ついうっかりね、まあ安い方でいいやってなんとなく買ってしまう方もいらっしゃるんですけど、安いものでもエアコンとかだったら数万するわけですよね。安くてもでたったの1万2万でも大きくそこで分かれ目になる場合もあるので、やっぱりねきちんと納得できる製品をお買い上げいただいた方が結局はコストだったりとか、あとはねその毎年かかってる電気代とかも変わってくるものなので、ご家族でねきちんとここは相談して後悔のないように選んでいただきたいなってすごくいつも思ってるので、ド派手な数字に惑わされてしまうことがないように、普段の使い方で一番自分にとってプラスになるのはどれかっていう風に選んでいただいたらいいかなっていつもねすごく切に願ってますね。安易に選んだ後で後悔してるお客さんも見たいわけじゃないし、それでやっぱお客さんと揉めたいわけでもないから、そういうところでね良き位置でね、なんかこう折り合いを見つけれるポイントをお客様と見つけれたらなと、それのお手伝いができたらなといつも思ってます。台風に立っているの本当なんかめっちゃわかりやすかったです。確かにそうですよね。あれも本当に瞬間ですもんね。その瞬間が自分がいるとこで吹くかどうかわかんないから、最大だけで見るとマジでわかんないですもんね。なんか上陸した後全然威力が変わる場合もあるし、その最大瞬間風速かが結局それよりも強い場合もね、なんか沖縄とかそういうところだと 合ってたりしますもんね。実際なんかそれでなんか最大瞬間風速が記録されてない70何メートルが吹いていたとか、沖縄だと上陸っていう言葉もないですしね。だから予期せぬものももちろんあったりするから、そこはあんまり参考値っていうよりはもう他者との比較でこう迷った時に、あーじゃあここで比較できるところはっていう時に見るといい指標かなと。めっちゃでっかく書いてあるんですけどね、最大を。メーカーの悪いとこですね。他者との比較をしてほしいがためにドカーンと載せるから、ここにぜひ惑わされないようにしていただけたらなと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして各チャプターごとに私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひね、SNS のフォローをよろしくお願いします。概要欄のね、リンクから、たくさんいろんなものがフォローできるようになっておりますので、いろいろフォローしていただけると嬉しいです。たくさんね、今後ちょっと活動の内容とかをこう、いろいろ出していく予定もあるので、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。それから、出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に、豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして、カイジ野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンス、ボリューム2。14時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き。主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きを見れる機会なかなかありませんので、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。興味のある方、ぜひねコメント、それから DM など、いただけると嬉しいです。お待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります。SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日お安全に。いってらっしゃい。